それでは、本日の聖書箇所を朗読いたします。出エジプト記33章14節お読みします。主は言われた。私の臨在が共に生き、あなたを休ませる。このところより、私が一緒に行くと題して西本浩一牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。2023年新しい年が与えられましたけれども、まず礼拝をもってこの新しい年を始めることができますことを心から感謝いたします。それではメッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして新しい年を私たちに開いてくださり、またこの1月1日からまず礼拝をもって新しい年を始めることができますことをありがとうございます。どうぞこのところに全能の神様が私たちのうちにお望みくださり、この新しい年を開いてくださって、どうぞまた私たちに豊かな恵み祝福を与えてくださるようよろしくお願いいたします。誠の神様は今も生きて働いてくださり、またさまざまな困難、また苦しみから私たちを解放し、また喜びと恵みに満たしてくださる、そのことを私たちがこの生活の中に体験するものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにもまず約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださり、そして臨在の主が私たちを伴ってくださって、さまざまな困難やまた自らの弱さにも打ち勝っていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた疲れている人には安息を、そしてまた病んでいる人には癒しを、そしてまた希望のない人には恵みを持って将来をまた与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をもご聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、この御言葉をしっかりと自分の心の中に与えていただいて、どうぞまた確信を持って歩んでいくことができるように助け導いてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は元旦の礼拝ということで、この念頭に与えられている御言葉を通してメッセージを語らさせていただきたいと思います。先ほど読んでいただきました旧約聖書出エジプト記33章14節ですけれども、主は言われた。私の臨在が共に生き、あなたを休ませる。この言葉は今も私たちに語られています。そしてまた神様は私たちにも大いなる御業、またその約束を実現してくださるということを私たちは期待したいと思います。この言葉は実は神様がモーセというイスラエルの指導者に語られた言葉であったわけです。その時はこのイスラエルの人たちはエジプトで奴隷となっていた。しかしもともとイスラエルの人たちはこの先祖のアブラハムによって約束されていたそのカナンの地に住み、また神様の豊かな恵み祝福に預かるということであったわけです。ところがそのところに飢饉があって、比較的豊かなエジプトに下っていった。その時にはこのアブラハムから言うならばもうひ孫にあたるようなヨセフが先にそのところに行って、そしてイスラエルの人たちがエジプトに住むということになったわけです。しかしその後になんとそのイスラエルの人たちはエジプトで奴隷となってしまっていた。エジプト人とは違う。そしてまたお金を払わなくても済むということで、イスラエルの人たちはもう奴隷として使われていたわけです。 そういう中にあって、神様はこのアブラハムを通して選んだイスラエルの人たちを憐れみ、もう一遍約束の地に返す、そしてそのところで祝福を与える、そのことを約束されたわけです。そして神様はそのリーダーとしてこのモーセを立てて、荒野を通り約束の地に向かうということになったわけなんですけれども、ところがそのイスラエルの人たちはこの不信仰に陥ってしまった。なぜならば荒野には食べるものがないわけです。そしてまたどこに行くのかわからない、そういう状況の中に陥ってしまって不安になり、そしてモーセにまで文句を言ってしまうというような、そういう状態になったわけです。その時にモーセはもう一度もう神様の前に出るということでシナイ山に登り、そしてそのところで実は十の戒め、十戒を与えていただくということになったわけです。ところがモーセがいない間にまたイスラエルの人たちはどこに行ってしまったのか、自分たちはどうなるのか不安だ、もう目に見えるその信仰の対象が欲しい、なんと彼らは偶像を作ってそれを拝むというようなことをしていたわけです。そして神様の怒りが下る、その時にもう一度モーセは神様の前に立ち上がり、そして自分の名前が永遠の書からもう取り消されても構いません、このイスラエルを憐れんでください、救ってください、彼は神様の前にもう一度イスラエルの救いを祈り求めていったわけです。そういう中で神様はもう一遍このイスラエルの民を約束の地に必ず登らせる、そのことを約束されたわけです。その時にモーセがじゃあ一体誰が約束の地まで登らせてくださるんですかと尋ねたわけです。もう彼も言うなればもう力尽きてしまってもうダメだというような状況の中にあって、彼がしたことは何かというと神に祈るということであったわけなんです。ですから私たちも行き詰まってしまう、もういろんなことをやったけどももうダメだ、もう千方尽きるという時があるかもしれません。しかしその時に私たちができることは神様に祈り求めていくということであるわけなんです。そして彼が神様に求めた時に与えられたのがこの14節の御言葉であった。主は言われた、私の臨在が共に行きあなたを休ませる。それが神様の答えであったわけです。イスラエル、神様がアブラハムを通して選ばれて祝福を与える、しかしそれは決して平坦な人生歩みではなかったわけですけれども、しかし神様は必ず約束したことはなしてくださる方であるということです。私たちの毎日の生活も決してこの安心できるような状態ではないと思います。現実に今物価が上がってきている、もう世界情勢を反映してですね、私たちの生活も決してこう楽ではないわけです。いやそれどころかひょっとしたらまた大きな戦争が始まるかもしれない、もう今ウクライナで現実に、ロシアの軍隊が攻めてきて占領されている、もう今厳しい冬の中にあってウクライナの人たちも大変な状況の中にあるわけです。またニュースなんかを見ると北朝鮮からミサイルが 発射されている。そしてまた中国も台湾進出を狙っているというような状況の中にあって、自分たちは大丈夫だと果たして言い切れるのか。ウクライナと同じようなことになりかねないかもしれないというような、そういう不安があるわけです。一体私たちはどこに平安、また平安、平和を求めることができるんだろうかということであるわけなんですけれども、神様は私たちに対しても、私の臨在が共に行くとですね、言ってくださるわけなんです。まあ、臨在、これはもっと簡単に言うならば、神様が共におられるという意味であるわけなんです。まあ、新約聖書においても、実は神様は共にいるということをですね、言われました。イエス・キリストがお生まれになる時に、マタイの福音書に一章に出てくるわけですけれども、インマヌエル、神我らと共にいますという意味であるわけなんですけれども、イエス・キリストがお生まれになった、それは何を意味しているのかというと、神様が私たちと共におられるということであるわけなんです。実際は貧しい家畜小屋で救い主がお生まれになった。しかしそれは喜びであったということであるわけなんです。たとえそのところがこの汚い家畜が飼われているような小屋の中であっても、そのところに神様は栄光を表してくださる。それが救い主の印であったということです。そしてもう一つのことは、実はマタイの14章のところを見ると、そこにイエス・キリストは5000人の人たちを、この空腹であったそういう人たちにパンと魚をですね、分けて食べさせた。もうみんなが満腹した。その後に弟子たちを敷いてガリラヤ湖をもう夜の夜中の中に渡らせていく。もう途中で波風が起こり、もう船が全く前に進まない。なんとそのところにイエス様が歩いて行かれた。弟子たちは幽霊だ、そう思ってもう驚いてですね、叫び声を上げる。その時にイエス様が言われたのは何かっていうと、私だ、恐れるなとですね、弟子たちに語られたわけなんです。そして弟子の一人ペテロはその声を聞いてですね、私をそこまで生かしてください。まあ、彼はなんと湖の上を歩いていったわけなんですけれども、途中で波風を見て怖くなって沈んでしまった。しかしその時にイエス様は自ら手を差し伸べて、その沈みゆくペテロを引き上げられた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。でもイエス様はその手をしっかりと掴んでですね、彼を引き上げて船の中に一緒に入っていかれたら、あの荒れ狂っていた湖は穏やかになり、もう弟子たちは神様を崇めたというようなことが出ているわけです。大事なことは何なんだろうか。それは救い主イエス・キリストが共におられる。そして神様は必ず解決を私たちにも与えてくださるということです。イエス様が一緒におられるならば、恐れることは一つもない。いや、むしろイエス様に全てを委ねて、そしてまた心に平安をいただいて、私たちは歩んでいくことができるということであるわけなんです。昨年柏原教会は90周年を迎えました。まあ、私もこの柏原教会で救われたわけなんですけれども、旧街道、まあ、酒蔵であったわけなんですが、そこを改造してですね、教会にした。まあ、外見を見たら本当にこれが教会なのかというようなですね、そういうような 建物であったわけなんですけれども、しかしその街道の中、講壇の上のところに、実は今日読んだこの出エジプト記33章14節の御言葉がですね、掲げられていたわけなんです。まあ、今はもう新しい街道が立ちましたし、またもう本当にこの外見は変わってしまったわけなんですけれども、でも私は信仰は変わることがない、そのことを覚えます。その当時は文語訳の聖書で御言葉が掲げられてありました。我自ら何時とともに行くべし、何時をして安らかにならしめんとですね、その御言葉がもう毎年変わることなく、もう真ん中の上のところに掲げられていたわけです。そして神様は、まあ、大いなる御業を成してくださった。今私たちはこの街道にいるわけなんですけれども、本当にその当時私も信じられなかったわけなんですが、本当にこのところに新しい街道が立つんだろうかってですね、そういうふうな思いがありましたけれども、しかし神様が一緒に行ってくださるならば不可能ではない。それは自分たちがするのではない、神様が約束してくださったことを必ず成してくださる。私の臨在が共に行く、その約束は今も変わらないわけです。神様はこのところにおられる。そしてその結果は 何か、あなたを休ませると約束してくださっておられるわけです。まあ、前の口語訳では安息っていうふうになってます。心にですね、平安が与えられる。そして文字通り言うならば、私たちは休むことができる。休むっていうのは自分が働くっていうことをしないわけなんです。もう何もしない、何もしなくても神様が守ってくださると、その約束が私たちに与えられています。まあ、私たちの生活は昔から比べるならば随分便利になったと思います。また物質的にも豊かになったのではないでしょうか。じゃあだからといってですね、どれだけ私たちは幸せになっているのか、豊かさとまた私たちのこの何て言うか満足、心の喜びっていうのはですね、決してイコールとはならないと思います。かえって今は、まあ、ストレスを感じるようなですね、時代の中にいるんではないでしょうか。物質的には豊かになってきてるけれども、でもどれだけ私たちは心が豊かになっているんだろうか。もうほとんどがこう個別化してきてしまってるっていうか、もう自分のことを考えるだけで精一杯、もう周りの人のこととか、まあどのようにその人は生活しているのか私は知らないっていうようなですね、そういうような状況になっていると思います。かといって心に平安があるっていうわけではない、いやむしろイライラしたりですね、もう落ち着きも失ってしまう、もうちょっとしたことで敏感になって、もうそのイライラが時には不満、そしてもう爆発してしまう、もういろんな事件や事故が起こってきているわけなんですけれども、その一つの原因っていうのは私たちの心の中からこの平安が失われてしまっているということにあるんではないかと思います。そういう私たちに対してイエス・キリストは、私が与える平安はこの世が与える平安とは異なるということを言われたわけなんです。私たちは何かこの自分の欲しいものが与えられたらそれで満足をする、またあるいはおいしいものを食べてですね、喜ぶということで嬉しいという時ももちろんあるわけです。それはそれでいいわけです。 でもそれがイコール自分が本当に心満たされて、もう喜びと感謝にあふれることになるのかっていうと、それが続くっていうわけではないと思います。じゃあイエス・キリストが与えてくださるその平安っていうのは一体何なんだろうか。聖書は私たちに、イエス・キリストは私たちの罪を許す方であるということを言っています。罪とは何なんだろうか。それは別の言葉で言うならば、失敗とかですね、過ちということになるわけなんです。私たちは失敗すると後悔してしまう。そして自分はダメな人間なんだ。そこから立ち上がれない。そういうことがあるんではないでしょうか。イエス・キリストが私たちに与えてくださる平安、それは私たちの失敗や過ちを許してください。いや、それどころか、そのような自分をですね、イエス・キリストは受け入れてくださる。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、イエス・キリストが言われた言葉です。休ませてあげる、イエス・キリストが私たちを休ませられる方である。私たちはこの安息平安をですね、与えていただくことができるということであるわけなんです。まあ、一人の宣教師の方が日本で奉仕を終えて帰国されるときに感謝会を持たれた。まあ、その方ももう随分高齢になってですね、もう周りの人たちに迷惑かけたくない、母国に帰って残る生涯祈りを持って奉仕をしたい。で、最後の感謝会が開かれた。で、そこには大勢の人たちが来られて、いろいろ挨拶をして、講壇に立ってですね、短いスピーチをしていかれる。で、前にその宣教師の先生、聞いておられたわけですけれども、やはり年を取ってきて、疲れを覚えられたのか、ちょっとこううとうとされるようになって、気がついたらですね、隣の人に寄りかかっていた。もうハッとなってですね、もう背筋を伸ばしたわけです。ところがその寄りかかられた人がですね、もし私を愛してくださるならば寄りかかってください、そう言われたそうです。その先生はですね、ああそうですか、じゃあお言葉に甘えましてって言って、寄りかかっておられた。それはやはり信頼してですね、委ねるということです。もう遠慮しないで、本当に自分が年取って疲れているならば、そのようにもう人に寄りかかって、でも感謝する、そして共に喜ぶ、あなたを休ませる。だから私たちはイエス様に寄りかかっていいんだということなんです。自分ではもう何もできない、もう神様を当てにする、すべてを委ねていく。イエス・キリストは私たちを重荷とはされない方であるわけなんです。むしろ私たちを背負って、そして代わりに歩んでくださる。私たちができることは何かっていうと、その方に信頼して全てをお任せするということであるわけなんです。そしてそのことを、実は神様はモーセに約束された。私の臨在が共に行くということは、私が全責任を負うということであるわけなんです。神様は全能の神様です。何もできない方ではないんです。私たちがお世話をしたりとかですね、私たちがいいものをその人に与えて何とか助けてくださいっていうような神ではない。私たちを作り、私たちを生かし、そして私たちの全責任をこの方は負ってくださる。そのことが、私の臨在が共に行く、 私が一緒に行く、そしてあなたを休ませる、約束してくださっておられるわけです。だからあとは私たちは全部この方に委ねていけばいい、信じてお任せして従っていくならば、神様は必ず約束のゴールまで私たちを連れて行ってくださるということであるわけなんです。この2023年、どのようなことが起こるかは私たちは分かりません。しかし神様の約束はモーセの時代からまたイエス様の時代、今日に至るまで変わることはないということであるわけなんです。私たちもまたこの語ってくださっておられる御言葉、私の臨在が共に行き、あなたを休ませる、このことを信じて、私たちは一切を全能の神様に委ねて安息を得、そしてまたゴールを目指してこの年進まさせていただきたいと願います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、2023年1月1日のこの礼拝を与えてくださりありがとうございます。主は言われた、私の臨在が共に生き、あなたを休ませる、この約束は変わることなく今も私たちに語ってくださっておられます。柏教会も91年の新しい年を迎えました。神様が続いて素晴らしい御業を成してくださり、また私たちも神様の栄光を見るものとしてくださるようにお願いいたします。この朝礼拝に集ってくださったお一人お一人の上に、またインターネットを通して礼拝に加わってくださっておられるお一人お一人に、主の豊かな恵み祝福を与えてくださり、また主が伴って私たちを導いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。